ございます。よくいらっしゃいました。今年も残すところあと2ヶ月ですね。早いですね。何をしていたんでしょうこの10ヶ月って感じですね。最後のあがきでこの2ヶ月充実した時をね過ごしていきたいと思いますが、さて今日は人間と神というタイトルでお話をしたいと思います。そもそもなぜ神様は人間をお作りになったんでしょうか。皆さんはそういう疑問をお持ちになったことはありませんか。あると思いますね。あるいは聞かれたこともあるんじゃないでしょうかね。クリスチャンですか、教会行ってるんですか、神様なんで人間作ったんですかみたいなことはね聞かれたことがあるんじゃないかと思います。あるいは自分でもね、なぜ神は人間をお作りになったんだろうかという疑問を、誰しも持つと思うんですね。で、聖書の中に神様はカクカクシカジカの理由で人間を作られましたとこうはっきり書いてあるところは残念ながらありません。しかしながらですね、その神様が人間を作られた理由ではないかということを神様がお作りになった人間の方から、推測することができるわけなんですね。というのは聖書の中に神はご自分にかたどって人を創造されたと書いてあるからです。つまり私たち人間には神様のご性質が何らかの形で宿っているということが言えるからなんですね。大変こう恐れ多いというかおこがましいというか、私のようなものなのに神様の性質が宿っているのかとちょっと思うところもあると思いますけれども、私はそれは比喩で考えたとするならば、こう私たちは神様の影のような存在なのではないかなと思います。神様はこの我々は神様が見えないので神様がどういう方かということは分からないんですけれども、その神の見える形として私たちは作られたわけです。でもあちらは完全な方で、しかし私たちはその完全な神様からその幾ばくかの何かをもらって創造されている、作られているわけなんですね。ですからその神にかたどって作られた人間の性質というものを考えると、その元である、その実体である神様がどういう方かということが分かる。また人間がどういう存在かということを考えることによって、なぜ神が人間をお作りになったかということが分かるんじゃないかと思うわけなんです。で、最初にそのなぜ神は人間を作られたのかということをですね、その3つの理由を挙げたいと思うんですけれども、一つはですね、その人間の中にあるこの何かを作り出そうとする思いですね。人間は何かを作り出す生き物です。例えばこの生活に使ういろんな道具ですね、陶器とか家具とか車とかね、でそれだけではなくて、もちろん芸術作品とか iPhoneX とか、作ってるわけですね。でも不思議なことはですね、この人間だけがいらないものを作るんですね。他の動物はもう作るんですよ。クモはクモの巣を作りますしね、魚も巣を作ったり作るんですけども、他の生き物っていうのは自分が生きていくために子孫を残したり、あるいは獲物を取るために何かを作る。人間はそうではありません。もちろん生きていくために家を作ったり食事を作ったり、またこう作物を育てたり、あるいは道具を使って獲物を取ったりしますけども、いらないものも作りますね。 で、まあ、もちろん生活の道具だけじゃなくて、私がやっぱり一番不思議だと思うのは、人間には芸術性があるんですよね、うん、まあ、絵を描いたり、あるいは音楽を作ったり、あるいは劇をしたりですね。なんであんなことするんですか。生きていくためにいらないですよね。だけどそれこそ大昔の何千年前の人が壁に絵を描いたのが残ってたりするわけですよね、うん、ああいうのはやっぱりその人間の中にある神様の形、神様にかたどられた部分の証拠だと思うんですね。まあ、残念ながら私の中にはその芸術性の形があんまりなくて、絵を描いたりすることは、まあ、それでもちょっとでもちょっと音楽をやったりですね、あるいはその木をいじったりしたいという気持ちもあったりするわけですよね。とても不思議ですよね。先週発売された iPhone X なんて人間が作った不必要なものの代表ですね。スマートフォンなんてね、スマートフォンいらないです、もう多分30年ぐらいしたら地上からなくなるんじゃないかなと僕は思うんですけど、まあ、便利なものですけど、ね、先週もなんか悲惨な事件があったりしましたけど、まあ、スマートフォンなんかがあって SNS とかいうそのものが普及したがゆえにですね、まあ、いろんなその悲惨な事件が起こったりする、まあ、もちろんそのことによって人と人がつながっていくっていうこともあるんですけれども、でもいらないものを作るんですね。皆さんが今持ってらっしゃるものの中でも多分いらないものいろいろあると思うんですねでも不思議ですじゃないですか。そういうそのいらないものでも、でも人間はこう作りたいって生み出したいって気持ちがどこかにあり続けますよね。でもそれは何が言いたいかというと、神様が、私たち人間を作られた神様が何かを作り出す方であるから、その神様のご性質を私たちはいただいているので何かを作り出すではないでしょうか。つまりなぜ神様は人間を作られたのかというと、神様は何かを作り出す方だからなんですね。皆さんの中に少しでも何かを作り出したいという気持ちがあるということは、それは神様に作られた証拠だろうと私は思うんです。2番目になぜ神様は人間を作られたのかということですけれども、先ほど読んでいただきました創世記の1章27節に、神にかたどって創造された男と女に創造されたという言葉があります。これは私がよく申し上げることですけれども、神様は人間をお作りになるときに男と女に創造されているんですね。で、結婚をして初めて人間は子孫を残し、人類として生き延びていくことができるように、つまり人と人は関わらないと人間としてとどまっていけないように創造されているわけです。ある日気が付いてみたら、なんかこの辺が重いなと思ったらポコッと次の人が出てきて、っていうことはないわけですね。先週ちょっとテレビを見ていたら、なぜそのオスとメスがいるのかっていう説明を有名な生物学者の方ですかねがしてましたけども、もともとその進化論的に言うとメスしかいなかったっていうんですよ。メスしかいなかったんだけども、地球の環境が劇的に変化する中で、そのメスしかいないと滅びやすいから多様性が生まれたんだ。で、それでオスができたっていうんですけど、むちゃくちゃな説明ですよね。それを公共の電波で真面目な顔して言ってるんですね。で、二十何億年かかったらね、多様性が生まれるなんていうのは奇弁も奇弁もいいとこですよね。何億年かかってもね、変わらないものは変わらないんですけど、でもそう言われてみんな、はあ、そうかなと思ってですね、うん、でも聖書には最初から男と女に創造したって書いて、オスとメスに創造したって書いてあるんですね。だからやっぱ神様が、人間は関わりを持って生き延びていくように創造されたということですね。人と人は関わっていく、でもその人と人は関わって生きていくっていうふうに作られたということは、私は何が言いたいかというと、それは神様の姿だからだということです。神様は関わる方なんですね。関わろうとする方なんです。だから人間を生み出されたということです。関わる対象が必要だからと。私たちの中に誰かと関わりたいという気持ちが少しでもあるとすれば、全然ない人はここに多分いないと思いますよ。いくら人嫌いの人でもね、誰とも関わりたくないですよ。まあ いなくないかもしれませんけど、それでもでも関わらなければ人類は滅んでいくわけですから。でも一般的にはやっぱり人間が一番恐れるのは孤独ですよね。一人でいるということをやっぱり恐れる。やっぱ誰かと関わるっていうことで人間は生きていくことを味わっていくわけだし、ね、お釈迦さんも生きていくために一番大切なのは縁だと教えたんですね。縁は人と人との関わりですから。それは神様が、私たちを作られた神様が関わる方だから、私たちにその影が残ってるということです。で、あっちは大元で関わりたいわけですから、その関わる対象として人間が生まれたということですね。3つ目の理由は何かというとですね、人間の中にある愛ですね。やっぱりこの愛するっていうのは単に関わるっていうこととは違いますね。これ人間の中にある特別な力、思い、能力だと思いますね。人間は誰かの特別に大切にしたり、あるいは犠牲を払ったりするわけです。それが結婚になったり、あるいは子育てになったり、友情になったりするわけですね。団結になったりする、うん、でもなぜ人間は誰かを愛するのか、誰かを大切にしたり犠牲を払ったりするのか、それは神は愛する方だからですよね。神は、聖書の中にあるように神は愛であると、神は愛なので、私たちのその神の愛の影があちらにはまことの愛があって、こちらには、偽物とは言いませんけれども、うっすらでも結構ありますけどね。子供に対しては、我が子に対してはね、他の子には対して全くなくても我が子にだけは特別持つ、うん、つまりこの神様はなぜ人間を作られたのかっていうことの理由として、一つはやっぱり神は何かを作り出す方だから、その作品として生まれた。聖書にそれは書いてありますよね。私たちは神の作品なんだと。秀作もあれば駄作もないですよ。駄作はないです。神様のお作りになったものは全て秀作、ね、全て一品ですから、ね、そして関わる対象として神様は私たちをお作りになった。でもちろん愛する対象として神は人間をお作りになった。ただこれは最初に申し上げたように、人間の中にそういう気持ちがある。それがこの神が人間をお作りになったということの答えだと思います。私たちの中に何かを作り出そう、生み出そうとする思いがある。あるいは誰かと関わろうとする思いがある。あるいは誰かのために愛そうとする思いがあるのは、これは天然自然に出てきたことではなくて、私たちをお作りになった神の中にあるから。それが私たちの中にあるんだと。これが神が私たち人間をお作りになった理由だと思います。そしてその理由というか目的を達成するために、神は人間をじゃあどのように作られていたかというとですね、その人間に作り出す高い能力を与えられました。私たち人間には自分の知らないというか、自分でもコントロールできないほどのものすごい能力が与えられてますね。問題は使ってないだけですから、残念ながらね。使おうと思えばいくらでも使えるんですけども、使わないので、ですけれども、でも私たちには考える脳があり、記憶する脳があり、あるいは鋭い感覚があり、自由に使える手足があります。それを上手に使えて学者になる人もいれば、芸術家になる人もいれば、ボクサーになる人もいれば、菊池選手になる人も、菊池選手になるのは菊池選手ですけども、菊選手を見てるとですね、私はやっぱり神を感じるんですよね。変な言い方じゃない、そういう意味じゃないですよ。彼が神だと言ってるわけじゃないですよ。人間としてあれだけのことができるっていうのは、菊池先生が素晴らしいんじゃないんですよね。あの能力を与えられた神が素晴らしいと私は思うわけなんですね。野球が終わったのでちょっと残念な気持ちを込めてあげましたけども、何が言いたいかというと、その神様は私たちをねお作りになって、そして私たち人間に作り出す力を与えてくださっているということだと思うんですね。で、これは不思議なことです。進化論においては、人間はなぜ生き物はなぜ進化したかというと、その環境に適応するためだったんでしょ。環境に適応するために進化していった、いろんな能力を身につけたというんですけど、 人間は生まれた瞬間に使えないほどの能力を持って生まれてくるんですよ。無駄な進化ですよねっていうのは変な言い方すると、ね、でもこれは神様が人間に与えてくださった、まあ、プレゼントだと思いますね。人間が何かを作り出すことができるように無限の可能性をそれぞれに与えて、皆さん無限の可能性持ってるんですよ。使ってないだけですよ、ね、使う勇気がないのか使う努力をしないのか分かりませんけれども、でも私たちにはそれだけのものは神様から与えられているんです ね、 ね、上手なのは言い訳だけです、ね、使おうと思えばいくらでも使う能力を神様から与えられている。それから神様が私たち人間に与えてくださった関わる力ですね。まあ、人間は人とは関わっていくんですけども、その関わるために神が私たちに与えてくださった、神はどのように私たちを作られたかというと、それぞれを完全に独立した存在として作られたということです。2人として同じ人間はいないし、この皮1枚外は私じゃないんですよね。不思議じゃないですか。先生そんなの当たり前だと言われるかもしれませんが、私にとってはそれは不思議でしょうがないんです。この皮1枚外は私じゃないんですね。この辺まで私かなって、違うんですよ。この皮の中には私がいるんですけど、この外にはいないし、この外は私ではないんですね。それぞれ皆さん一人一人が独立した命と、そして意識を持っています。我思う我ゆえに我ありでね、私というこの意識がある。で、神様はその私たちをまとめて関わろうとしているわけではない。まとめて十波人からげに、何人とかどこに住んでる人とか男とか女とか人類とかじゃなくて、一人一人と関わってるんですね。神様は親子であっても兄弟であっても夫婦であっても、人間同士はその血のつながりとか関わりとかありますけど、神様は一対一で関わってるんですね。そうじゃないですか、ね、誰かを通して神様と関わってると言います？私は神様にお願いをするときに、この人にお願いをして、この人から言ってもらうという人はいないでしょう。当たり前ですけど、これは神様がその人間に与えられた、やっぱりこれも能力の一つですよね。それから、関わるために人間に与えられた能力は自由な意思ですね。人間は自由に考えて判断して行動することができる。自由ですから、愛することもできれば憎むこともできるし、殺し合うこともできる。これの自由がなかったらですね、この関わりには意味がないです。自由だからこそ関わることに意味があるじゃないですか。呼んで答えてくれるから関わりになるんですね。呼んでも答えないから呼びがいがあるんじゃないですか。呼んだら必ず来るんだったらですね、面白くもなんともないんですよ。仲良くなることもあれば、喧嘩することもあれば、最後は戦争することもあるわけですね。このそれぞれが自由な意思を持って関わることができるように神はお作りになった。そしてもう一つ、コミュニケーションができるように神様は人間に能力を与えてくださいました。言葉を持っているということですね。ただこの間ちょっと聞いた話ですが、カラスも50ぐらいの言葉をしゃべるそうです。カーっていうのがですね、50種類ぐらいあるそうなんですよ、はい、カーって言うとここは安全だよとか、カーカーって言うと敵がいるよとかですね、ただ今日のおかずは何するっていうのは多分ないと思うんですよね、あるいはあいつは嫌いだとか、そういうのはないと思うんですよね。まあ、生きていくためにおそらくその、まあ、暗号として使っているので、人間のそのコミュニケーションというのとちょっと違いますよね。人間はそれは言葉によって、親愛の情を伝えることもできれば、相手を傷つけることもあるし、自分の思いを伝えたり伝えなかったり自由にすることができるんですね。で、手話を使ってコミュニケーションする。さっきの蛇の話なんか、言葉で伝えるよりはるかに蛇の怖さが伝わってきますよね。末森さんがどれぐらい蛇が嫌いかっていうのはよくわかりましたね。それを乗り越えてね、蛇を掴んだという話ですけども、 まあ、神様がそのどのように作られたかっていうですね、この関わるためにコミュニケーションができる自由な意思を持つ、ね、そして最初に言ったように独立した存在と作っているということですね。それからもう一つ大切なことは、人間をどのように作られたかというと、愛される、人間が愛されることが分かる、あるいは愛することができるように作られたということです。愛することや愛されることを理解して、それを大切にして感動するんですね、人間は。愛ということに、これもとても不思議なことだと思います。箴言の19章の22節、これ新改訳では、人の望むものは人の変わらぬ愛であると書いてありますね。人が求めるものは愛、最後究極は愛ですね。結婚であり、親子であり、友人であり、特にその親が子供に対する時に、自然に私たちの中には愛が生まれる。愛があるから人間は子供を育てることができると思うんですね。愛がなかったら子育てなんか絶対できません。あんな面倒くさいこと誰もしないです、ね、二度とやりたくないということじゃないです。愛があるからやるんですね。そういうのは、これはやっぱり神様が与えてくださってる能力でしょう、ね、大学院まで出ても愛することなんかできませんよ、どんだけいい成績取っても。関係ないですよ、そういうことは。でまさにこの備えられている、愛するため、愛されるために、人間の中にその愛っていうことを理解して、そして自然にこの愛を発することができるように作られているわけです。つまりその神様の形として、神にかたどって私たちは作られた。そのことによっていろんなものを自由に発想し作る、また人と人と関わり、またこう人を愛するようにこう作られているわけですね。その人間に対して神様は、神ご自身の愛を示されているわけです。で、旧約聖書においては、神様はその神の愛をイスラエルの民、まあ、限定でですね、イスラエルの民限定で神の愛をお示しになりました。で、それは出エジプト記のいわゆる10回の冒頭に出てくる話ですね。あなたは他の神を拝んではならないからである、その名が妬みである、主は妬む神であるから。これは新改訳にこの妬むという言葉が使われています。新共同訳では熱情の神と訳しているんですけれども、私は妬みという言葉の方がより言語に近いんじゃないかと思うんですが、神様は妬むっておっしゃったんですね。どういうことですか、妬むっていうのは。羨ましいという意味の妬みじゃないですよ。これは自分の愛する人が自分以外の人を好きだとか関心を持っているということに対する妬みですよ、これは。だからこう人間の感情としては、なんかちょっとこう幼いというかですね、なんか原始的な感じをする感情ですけども、神様はむしろそういう言葉を用いてですね、私は自分だけを愛してほしい、イスラエルの民を、私だけを神にしなさいということを、この妬むという言葉で表現されたわけですね。そして自分だけを神とするならば、祝福を与えましょう、まあ、幸いを与えましょう、子供がたくさん生まれる、天候が守られる、敵が攻めてこないというですね、祝福を与えて、そのことによってイスラエルの民に、教えられたわけですね。この神、唯一の神だけ、私だけを唯一の神として信じなさいと。でももし他の神々を信じるならば、他の神々に仕えるならば、私は妬むと言ってです。天地創造の神ですよ。天地創造の神が妬みなんてのはそぐわないですよね、感じとして。ティーンエージャーじゃないんですから。まあ、それ大人になっても妬みという気持ち人間の中にありますけど、でも神様はあえてこういう言葉を使って、このイスラエルの民に対して、私だけを信じなさいとおっしゃった。でもこれは考えてみると当然のことなんですね。主なる神、創造主なる神、唯一絶対の神ですから、他の神々をイスラエルの民が信じても何の効果もないということを分かってるわけですよ。むしろ無駄ですよね。 あるいはその当時他の神々を礼拝するということになると、その子供を捧げたりとかですね、その愚かなみっともやってはいけないようなことを平気でするようになってた。だからそんなことはしちゃいけないと。でもイスラエルの民に対して私は妬む神だと、人間にとって一番分かりやすい言葉で私だけを愛しなさいと教えられた。そしてもし他の神々をに使えるようなことがあったならば、まあ、呪いを与える、まあ、不幸を与えるということでイスラエルの民に教えられたわけですね。これが旧契約、旧約聖書の時代の神の愛の啓示ですね。しかし新しい契約、新契約においての神の愛の示し方は全く違ったものでした。それはご存知のように一人子を与えるという、与えるという方法ですね。神はその一人子を与えになったほどによう愛されたという、一人子を与えるということによって神は私たちを愛しているということを啓示されました。でもそれは人間が一番理解できる方法なわけですよね。だから決してその神様は結婚していて子供が一人いてということではありません。人間に一番分かる形で、そもそもそのことを分からせるために人間に親子というものを作られたんですよ、神様は。逆に言えば一番大切なものは我が子だっていうことはを人間にまず教えておいて、ね、まず教えておいて、それからご自分が一人子を与えられてるんです。この方法ならば君たちにも分かるだろうと、君たちにとって一番大切なのは一人子だろうと、私はそれぐらいの思いであなたたちのことを愛しているんだよということをこの方法でもって示されたわけですね。一人子を十字架につけて私たち全人類の罪の身代わりにすると、ただ与えられただけではありません、私たちの身代わりとして十字架につけて殺された。それぐらいに私はあなたのことを大切に思っている、愛している。これが新しい契約、私たちはこの新しい契約の中に生きている。私たちはその神が一人子を与えるということによって示してくださった愛をいただいている。それほどまでに私たちは愛されている、大切に思われている。そういう私たちに対してじゃあ神は何を求めていらっしゃるんでしょうか。これは実は旧契約においても新契約においても同じなんですね。旧契約においてはイスラエルの民に律法によって妬む神ということを示された。新契約においては一人子を与えるということにおいて神の愛を示された。でも旧約においても新約においても神が私たちに求めておられることは同じなんです。マタイによる福音書でイエス様はこうおっしゃいました。イエス様は言われた、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、これが最も重要な第一の掟である、第二もこれと同じように重要である、隣人を自分のように愛しなさい。律法全体で預言者はこの二つの掟に基づいている。律法全体で預言者はっていうのは旧約聖書のことですよ。旧約聖書をまとめたらあなたの神である主を愛し隣人を愛しなさいということだと。今もそれは同じだとおっしゃったんです。神の形として私たちは作られました。そしてその神に私たちはどう応えるか、それは神が私たちを愛してくださったその愛に応えることしかありません。これが全てです。そして同時に人をも愛しなさいと、隣人をも愛しなさいとおっしゃいました。神を愛し人を愛することだ、これが私たちに求められていることなんですね。でもこの掟っていう、この掟を私たちが読むとですね、今日の話がまた逆転していくんですね。どういうことかというと、その神様は私たちを愛するものとして作られた、そして私たちはその神に愛を持って応えていく。でその愛を持って応えていくときに私たちに与えられている能力を使わなきゃいけないんですよ。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして神を愛するっていうのは、神が私たちに与えてくださったどんなことでもできるという能力を使いなさいということです。 私たちに与えられている能力は何のためにあるんでしょうか。皆さんに与えられている能力は何のためにあるんでしょうか。自由に考え、発想し、感じ、作り出すこの力、何のためにあるんでしょうか。皆さん何のためにこれを使っていらっしゃいますか。神を愛し人を愛するために使わないと、この与えられた力を本当の意味で使ったことにはならないんです。皆さん、神は私たちに無駄とも思えるほどの能力を与えてくださった。使い切れないほどの能力を与えてくださった。それなのに私たちはこの与えられた能力を神様に対、神を愛し人を愛するために本当にもしかしたらわずかしか使ってないかもしれませんね。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてと書いてあるのに、まあ心をちょっと、精神をちょっと、思いもちょっと、考えもちょっと、ね、付け足しで使ってるっていう。もしそうだとしたら、ものすごくこれは神様に対して失礼なことであるし、悔い改めなければならないことだと思うんですね。一番もし私たちが悔い改めなければならないことがあるとするならば、神は私たちを作品として作ってくださって、神と関わる力を与え、神を愛する力を与えてくださっているのに、これをそれに十二分に応えていないということじゃないかと思います。私たちの中に、皆さん、私たちの中に何かを生み出そうとする力を見出したときに、それを神を愛し人を愛するために使わなければなりません。私たちの中に誰かと関わろうとする思いがあるときに、私たちを関わるために私たちを作ってくださった神様との関わりを、人との関わりを思い出さなければなりません。私たちの中に愛されたいという思いがあったときに、私たちは神を愛し人を愛するということのために全身全霊を尽くしていかなければならないんですね。だからなぜ神は人間を作られたかっていう質問は、ある意味無駄な質問なんです。私たちの中にその神に作られた、実はその思いが満ちてるんですね。ただそれを自覚して発揮していないだけだとするならば、残念なことですね。あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のようにして愛しなさい。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたは私たち一人一人を大切な作品として作ってくださいましたことを、今日改めて感謝いたします。しかし私たちはあなたに作られたことの恵みをどれほど理解し、またそれにお応えしているでしょうか。いかなることをもできる、いかなることも語れる、またいかなるところにも行ける、この自由な力が与えられておりますけれども、それを本当の目的のために私たちは使っているだろうか。神を愛し人を愛するということのために、果たしてどれほどそれを使っているだろうかと問いかけられております。神様、私たちは神を愛し、そして人を愛する時にこそ、人間として作られたその本当の満足を得ることができます。そこに神の形があるからです。神様、どうか与えられているこの短い生涯の間で、どうぞこのあなたの思いにかなって、私たちは自らを生かし用いるものとならせてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りします。